ケットトーク 84.2 タックの2択3択番組ナビゲーターの弁護士武田貴弘です。
こんにちは、キーチのアシスタントすずです。タックン、
はい、
世間では闇営業という話題で持ちなんですよね、
はい、
こういう反社会勢力と関わった場合、その人たちはどういう処分が適切なんでしょうか。
そうですね、まあ基本的に法律で言うと、反社会勢力を取り締まるのは、まあ暴対法、暴力団対策法ということ
です。あ、そうなんだ。その闇営業というのは暴力団の人と関わってたら闇営業になるんですか。
まあ闇営業って全然造語なんで、
あ、そうなんだ。
だから要は表立って営業しないということでしょ。だからその、まあ分かる、普通にね、あの要は闇金だとか、
はいはいはいはい、
闇カジノとかね、
うんうんうん、
それはもうそもそもやそれやること自体は違法なんだけども、
そうなんですね。
だけどまあ例えばね、うん、あの芸能プロダクションを通さずに、
はいはいはい、今話題になってますよね。
それはまあ闇営業なんだけど、
うん、
それ自体はさ別にあの法律に違反するわけじゃないんだけど、
会社的には違法、商法の契約違反だけど法律違反ではないんだ。
ない
ね、でもこの反社会的勢力と関わってなくてもちょっと結構問題というか今話題にはなってますよね。
そうですね、そんなことしたらプロダクション成り立たなくなっちゃうから、プロダクションとしては解雇ね、契約解雇
とか、そうそう、このもうじゃ知らなかったですとか、
うん、
闇営業って知りませんでしたっていう言い訳はなかなか通用しないんですよね。
まあね、あのそのものね、ずばり法律違反ってことにはならないけど、まあ、信用を落とすことになりますよね。
じゃあ闇営業です、法律違反ですってなった場合の、その処分は、
だからまあ例えば損害賠償とかさ、まあそういうようなことになってくるのかなと思います
ね。はい、番組では皆様からのメールをお待ちしています。法律に関するどんな些細なことでも結構です。さて本日の相談テーマは何でしょうか。
闇営業にもね接点あるかは微妙なんですけども、
はい、
金銀トラブルの第1回目です。
あ、1回目ってことは続くんですね。
かもね。
賃金の問題ってやっぱ多そうですよね。タックの事務所にも相談ありますか。
やっぱりこれはありますよ。やっぱりね、やっぱ金の問題っていうのはね、
はいはいはい、
非常にやっぱりシリアスなので、
はいはいはい、
そういうことを弁護士に相談されるのが多いですね、やっぱりね。
やっぱり困って、お金のことで困ったら、弁護士先生なんですね。
まあそういう人は多いですね。
はい。この件についてもご意見お待ちしております。ユナイテッドノースの公式ページからタックンの二択三択を選んでメールを送ってください。ではスタートです。
タックンの
二択三択。
この番組は武田貴弘総合法律事務所の提供でお送りいたします。失った愛を取り戻す、消え散った愛に終わりを告げる、あなたの愛を共に考えます。武田貴弘総合法律事務所です。
84.2 タックンの二択三択、タックンこと武田貴弘と
アシスタントすずでお届けしています。
はい、最初のコーナーは同社員の二択三択です。はい、
はい、
これは、ネット SNS 上で実際に、ね、相談されている A、B、どっちがいいのというですね、ご相談に私タックンが解説いたします。
はい、お願いします。
実際のね、判例とは違う場合もありますが、まあ、法律の使い方はね、条件で変わってきますから、あくまでも一例として捉えてくださいね。
はい、本日は金銀トラブルです。
はい、
案件が多そうなので、今日は第1回目ですが、何回かに分けてお送りします。それではまずこんな相談からです。
はい、
未払い賃金のことで教えてください。会社が倒産し、未払い賃金については国の立て替え制度で8割は戻ってきました。この前関財人から封書が届きました。破産手続きが完全に終わった。残った資産をみんなに分配する、振り込むので指定の用紙に振り込み先を明記して返送してください。なお、返送をもって今回の未払い金については全額の弁済受けたその承諾の意図させていただきます、というような内容でした。 残りの未払い賃金は44万。配当率で決まった前債金は約2万です。これはもう受け入れるしかないのでしょうか。 A 従うしかない。 B 労働基準監督署に申し出る。 C 弁護士に交渉を依頼。
これは A です。
もう従うしかないんですね、
でね、ちょっとね、いろんな言葉が出てきたんで説明しますけど、まずその会社がね、倒産、まあ要はこれ破産なんですけど、破産してしまった場合に、会社自体はもう営業停止でね、もう完全に入って清算したんですけど、そうなった場合に、とりあえず未払いのお給料があったんだよね、従業員に。これね、国が立て替えてくれるんですよ、8割まで。
国が立て替えてくれるの、本当の会社がお金がなくてもらえない。
そう、そうなんです。だからこれはね、普通の会社、銀行とか、ね、工事大臣とかさ、そういうのって基本的にはほぼ諦めなければいけないケースが多いんだけれども、労働者の賃金については、
賃金は保証していただける。
まあ、全額じゃないけどね。まあ、いろいろな条件はあるけれども、まあ、8割戻ってくることもあります。で、残り2割については、会社の方に、例えば資産があれば、配当を受けるっていう。
株とか
で。そう。で、これもね、実際は普通の銀行のね、貸付金だとか、あと他のね、業者さんの買掛金だとか、そういったようなものよりも比べて、でね、優先されるんですよ。
そうなんですね。
優先して配当してもらえるわけ。
お給料の方が優先な
の。そうなの。お給料に配当しても、まだお金が残ってる時に、他のその銀行の貸付金とか、業者の買掛金に配当すると。
あ、そうなんですね。そうなん
ですよ。で、そうすると、これ、未払い賃金がね、
44万も。
で、2万しか配当してもらえないんですよ。
そうですね。
そうすると、もうこれでもう完全に、その会社はもう何もないということになるんですよ。
はい。もう払うお金はありませんって
ことです。なんで、もうこれはもう従うしかないということなんです
ね。ああ、もう従うしかないんですね。
まあもちろんね、他になんか隠し財産があるんじゃないかとか、そういうようなことを破産管財人の方に言うっていうのがね、一応方法としてあるんですけど。
まあ基本的にはもう従うしかない。
まあおそらくもうこの段階まで来てると、破産財人も調査を終えているんだね。
ああ、そうなんですね。はい、わかりました。は
い、
では次、給与減額に関して質問です。
はい、
今の会社に去年7月から入り、もうすぐ1年です。1年前は全職の給与を保証するというので、月額月面で39万円でした。5月中旬に面談があり、7月支給のものから6万円下げると口頭で言われました。それに対して納得できませんと回答しました。書面で詳細にいくらと言われず、6万下がると曖昧な形で、それ以降聞いても何もありません。これからもここで働くつもりではあるので、あまり大ごとにはしたくないのですが、対策はありますでしょうか。 A 法律家を介入させ交渉。 B 社の方針なので黙って従う。
まあこれ一応は A なんですけど。
あ、もう受け、あ、A なんですね。
交渉するってことね。
交渉できるんだ。
でね、これ法律的にどういう問題があるかっていうと、まあ給料39万円だったんだけど、まあ1年経ったら6万下がっちゃうっていうことですね。
そうですよね。
で、これ労働基準法上にね、労働条件の不利益変更っていうのがあって、まあ要は給料下がっちゃうから、労働者にとってはさ、利益じゃないじゃん。
そうですね。
不利益でしょ。その場合には、会社と、労働者との間で合意がないとダメなのよ。
あ、勝手にお給料は下げちゃダメなの。
そう、原則そうなの。で、なんで、それがね、今回のケースはそれに当てはまるかってことなんだけど、だけどこれ話によるとね、1年目は、ね、39万で保証しますよっていう話だったんで、
1年間はっていう
感じ。そう。
期間限定で。
そうすると2年目はね、基本的にはまあ、未定ということになるわけじゃないか。
それはご本人は、そこを納得してなかったんですかね。
そこでは曖昧にしたまま働き始めてたんですよ。なんで、そこのところはね、ちょっとまあ本人にも落ち度があるというか、じゃあ実際そのまあ6万下げて33万円になっちゃうことが、例えば会社のね、他の社員さんと比べて、まあ同じようなね、仕事をしてる人は同じぐらいのお給料をもらってると。
ちょっとやっぱ会社的な相場みたいな、
普通にまあ合ってるというんであれば、まあしょうがないんじゃないかなっていう気もするし、まあ就業規則にね、
賃
金のことまで書いてあったとするなら、それでこういうふうに書いてあるとするならね、 33万円ですよと、うん、いうことがね、労働条件がその水浴席に乗ってるんだったらそれもしょうがないんじゃないかな。
そう、ちょっとこの、うん、ご質問いただいた方は、うん、やっぱ相談、一回は相談した方がいいってことですね。
そう、この辺のところがね、ちゃんと相当なのかどうかっていうのを、まあ、弁護士に確かめてもらうと、
はいはいはいはい、
いうことはやってもいいんじゃないかな。
あ、なるほど。はい、審議未払いなのでお困りの皆さん、泣き寝入りせずに法律家に相談することをお勧めします。
そうですね、はい、まあ、結構やっぱこの労働基準法という法律で、はいはいはい、あのお給料のことに関しては結構
泣き寝入りしちゃってる方が大勢いますかね、
うんうん、あのガチガチにね精神になってるんで、
うん、あ、そうなん
ですね、なんとかなる可能性があるんでね、一旦相談してみてください、ね、
はい、はい、それではさっくん、6月もあと数日ですので、
はいはい、
夏本番を体感できるフレッシュな音楽をお願いします。
はい、これはね、はい、今年また工藤静香のライブツアーが始まりました、ね、
それから工藤静香と一旦したでしょ。
で、これはね今年のコンサート1曲目の曲。
あ、そうなんだ。
はい、ということで工藤静香の抱いてくれたらいいのに、
どうぞ。
の二択三択、続いては番組ゲストをお招きしてダックバランのフリートーク、二択三択デッドマン勝負です。
ですね、今日のゲストさんは私がご紹介させていただきたいと思います。とってもビッグな方を連れてまいりました。
ビッグじゃない。
私の地元小牧市でバックドロップっていうライブハウスをおろうされてます。オーナーの栗原博さんで
ー
す。
イエーイ。
そう、ロック。そして、ご一緒に、アーリーキャッツっていうバンドをやってるボーカルのこうちゃんで
ー
す。
イエーイ。こうちゃんの髪型ね、ちょっとなかなかラジオからお見せできないのは残念なんですが、
そう、
もうリーゼント
ですよ。今の子リーゼント知ってるのかなっていうぐらい、もう、ね
え。これ 夏休みとかに多分すごい進むんじゃないかな。
連れてあげたいね、今の若い子ね。
あ、ちょっとそんな話で終わっちゃう。まずはですね、オーナーのひろしさんについて、ちょっとご紹介させていただきたいと思います。はい、そうですね、バックドロップは、何年前から経営されてるんですか
?8 年前ですね。
うんうん。
8年前の、7月31日。
あ、そうなんですね。はい、今もう8年目なんですね。
はい、これ、じゃあ8年前、その前は、あれ音楽関係の仕事やってらっしゃったんですか？
いえいえ、まあ、高校卒業して、東京でずっと音楽活動をしてたんですけど、
そうですね、
まあ、売れず飛ばずと、泣きながら帰ってきまして、
なんか。そうなんですね。は
い、でもね、なかなかいろんな人と、
そうなんですよね、
音楽やってらっしゃったんですよね。
はい。おかげさまで、まあ、結構有名な方とも、やらせていただきまして。
それでもやっぱ売れないんですね。
売れないです。
確かになんかね、ブルーハーツのが、ブルーハーツがさんが前座って聞いてます。聞こえました、ね、
はい。ブルーハーツさんもまだメジャーデビューする前に。
その頃から言ってたんですね。はい、
じゃあマスターが、ひろしさんが、
はい、
東京に帰ったんで、昭和36年前ですから、
はい、
東京に来たら昭和50何年ですか、
そうです。だから40年前です。
おー。当時のそのバンドっていうのはどんな感じだったんですかね。
うん、僕らのバンドですか。
うん、全体的な社会的雰囲気
ですか。やっぱバンドブームでしたね。
ああ、そうなんだ、
ね。はい、結構イカ天とかもやってたので。
へぇー、
まあ、バンドブームは本当バンドブームです。
まあ、そこの中でちょっとまあ揉まれて、
はい。
いろんな人と関わってっていう。
そうですね。はい。未だにやってる方もたくさんいらっしゃるんで、
は
い。よくその、もう皆さんも50過ぎてるんで、よく今池の方にライブハウス見に行ったりしてるんですけど。
そうなんですよ。この番組にもね、番組で出てくださるっていうんですけど、結構ね、50代の方多いですね。
そうですね。
やっぱその世代が、バンドのそのブームのきっかけなんですかね、みんな。
多かったですからね。
多かったです、さすがに。
バンドやって
る。ドラマーだもんね。
高校生はね、結構バンドやってたんです
。あ、その頃そうなんだ。
今あんまり高校生の子、バンドを見ないんで、寂しいですけど。
で、その東京のいくらいまでいらっしゃったんですか？
33までいたかな。
ああ、はい、そう、平成6年ぐらいですね。
そうですね。
はい、
で、そっからじゃあ、ちょっとまあ、こっちに来てて。
はい、そうです。
もともとご出身はこっちなんですか？
出身は長崎で。
あ、うん、はい、そうなんですね。
小学校5年生の時に、名古屋に少し行
きました。ああ、そういうことね。
はい。
なるほど、なるほど。で、東京行って、またこちらに戻ってきて、
はい、
で、またこちらで音楽の活動されたんですか？
そうですね、はい。
なるほど、なるほど。で、バックドロップを。
そう、我々ね、バックドロップの会っていうのが実はあるんですよね。
ありがたいです。
それぐらい大好きな場所なんですけど、はい、今そのバックドロップをその夢というか、
はい、
そのマスターの野望みたいなのって何かありますか？
そうですね、一人でもいいからメジャーデビューしていただきたいなっていうのが僕の夢ですね。
あれですもんね、まあ、一応、バーみたいな感じになってるけども、ステージもね、大きいステージがあって、はい、ライブはやれるようになってるんですよね。
はい。まあ、本格的なステージなんで、
はいはい、まあ、そうなんですよね。はい、カラオケで歌ってても気持ちいいもんね。
そうそう。
でも、そのさっき言ってた、なかなか若い子たちが、はい、そのバンドに興味がないっていう子がね、多いって言ってたんですけど、どういった子たちが多いですかね、今じゃあバンドやってる子たちって。
でもやっぱりね、お年寄りの方の方が元気があるんですよ、
ね、ああ、やっぱそうなんですね。
やっぱ若い子は今弾き語りとかね、
はいはいはいはい、
まあバンドやってる子もいるんでしょうけど、たぶん、だけど僕らの時よりは本当減ってるんじゃないかなって、まあ、お子さんも減ってるのが原因なのかもしれないし、
生で見たことないっていう人がね、多分多いんでしょうね。
そうですね、
ライブを
昔はね、ギター買うためにバイトしてね。
そうです、そうです。ね、本当そうです。
もう今はもう携帯とか YouTube でなんかこう見れちゃうから。
ね、動画見れちゃう。
わざわざ足を運ばない時代にはなってきちゃってるかもしれないですよね。
でも今の子はうまい。テクニックはすごいあります。
あ、やっぱ感性が違うんです
か
ね。
うん、っていうか、この、生まれの構造っていうのがあるじゃないですか。
はいはいはいはい。はいはいはいはい。
やり方とか、うん、そういうギターの仕方とか、わ、うん、かんないこと、全部携帯でわかるんです
よ。そうなんだ。
技術的にはすごい、やっぱり僕らの時代よりは、全然上です、
うん。あ、そうなんですね。うん、
で結構あれですね、マスターの時代の頃は、もう、はい、自己流みたいな。
本当独学で、
うん、
一生懸命いろんなビデオ。
そう、楽譜もないとかの時代なんですよね。
楽譜はある？
楽
譜は昔から。
なんかみんな耳コピって言いません？あ、楽譜読めないとかっていう方。
耳コピの方がほとんどです。
うん。
まあ、吉田拓郎さんもね、楽譜読めない。
あ、そうなんだ。そう、なんか聞きますよね。あの、有名なアーティストの方ね。楽譜読めないです。だから全部耳コピです。そういうことね。
あれ、吉田拓郎さん作曲とか知ってないんですか？
知ってますよ。
知ってるんですよね。
でも、なんか楽譜読めないって聞いたんです
けど。あ、そうなんだ。
本当かどうかわかんない。
ド
ラマも読めないっていうふうに聞い
て。そうなんだ。そうなんですね。
口ずさんでそれを楽譜にしてもらうようになったら、ね、あ、なるほど。
あそこはほら、花坊が、ピアノでね。
なるほど、なるほど。
落語を起こしてくれ
る。
すごい内情の方ですね。そうか、そうか、そうか。で、バックドロップ始めて今8年ですが、
はい。
何かこう何かこういうことやっとこうみたいな、なんか手応えみたいなのありますか？
ありますか？
ないね。
コウちゃんに話は繋がってこないんです
よ。あ、そうだ。
コ
ウちゃんと出会って、そうだ、バンドやる。
確かにね、音楽好きがね、集まる店にはなったと思
う。いや、確かに本当にそうですよ。もうね、楽しいですもん、行って。
でね、ちょっと今まで黙ってたコウちゃんの登場です。
はいはい。
コウちゃんはあれですか、今まで、そのね、ずっと、まあ、若い頃から音楽活動をやって
た。そうですね、まあ、栗原さんほどではないですが、まあ、私も好きでね、いろんなバンドを、やりながら、
うん、
まあ、バックドロップにね、たどり着いたわけなんですよ。
で、バックドロップでね、ライブをやって。
そうなんですよ。この前、見させていただきました。
まあ、実は昨日もね、ちょっと
ね、
ライブだったので、
ね、
元がちょっと今日ごめんなさい、ガサガサなんです
けど。そういったら、そのアーリーキャストを通して、こう、なんか伝えたいこととか、こうなりたいな、みたいなこと何かありますか？
そうですね。やっぱり自分の好きな音楽ジャンルを、まあ、今やってますので、ま
あ、一人でも。音楽ジャンルは
ロカビリーなんですが、まあ、6人編成のね、
はいはいはい、
グループでやってますので。
ロカビリーバンドって、ちょっとあんまり耳馴染みがない感じがするんですけど。
そうですね。日本では、マイナーなジャンルなんですけど、まあ、だけど、1950年代ぐらいまで遡るんですが、
歴史
としては割と古い。
そうなんですね。
そういう音楽を、光一さんずっと聴いてらっしゃったってこと
ですか？そうですか？
もう、
好きだったんですね。
そうですね。もう中学校ぐらいからずっと好きで、今のメンバーに出会って、一人でも多くね、こういう人に、自分の好きな音楽聴いてもらえたらなと思って、やっております。
実は光一さん僕と同じです。
そうなん
です
よ。いやいや、なんかさ、これなんで突っ込んだんですか？そうなんですよ。やっぱりお若いですよね。ホスト前に出ていらっしゃるっていうのもあるし、ボーカリストさんですし、まあ、流行った
もの。そうですね。
まるで20年前ぐらいの曲を聴いてるってことですよね。
そうです、そうです。
ねえ。
でもなんかまたこう、昭和の歌とか、昔の歌がちょっと今また流行ってるっていうか、
はい、
若い世代の子もこう、聴いてる子が多い気がするんですけどね。
僕たちの曲でも、まあちょっとアレンジさせてもらった曲なんかもね、結構あるんですけど、昭和の歌謡曲の感じに調にあるんですけど、
そうなんですね。
なんか持ってます。
うんうんうん。
そんなんでね、楽しめるようにしてはいます。
なるほど。さあ、こういう感じが出てきたところでね、ちょっと今後の告知なんぞ。
はい、お願いします。
はい、実は昨日6月のライブは終わったんですが、続いて7月ですね、28日、これ小松、小松駅、広報、5分、バックドロップ。はい、我らが本拠地ですね。はい。
見抜け。
7月28日、夜ですね、こちらでやらせていただきます。
5分。
はい。で、続いて、はい、そうですね、9月、14、15、の2日間なんですが、うん、京都ビヨン、こちら、オカトニックというね、うん、音楽イベントがあるんですが。
はい。
これはいいよ。
これはすごいですよ。
京都で、ね、そんなイベントがあるの知らなかった。うん、
全国からね、120組ぐらいが集まる、もう、ビヨンの街を挙げてる、ラブイベントなのでね。
私は京都行くんだ、実は。
はい。
見に行くんです。はい、行く行く。
ね、まあ本当にオールジャンルいろんな方たちが見れるんでね。
もう楽しみですよね。
すごい。 僕も行きたい。
はい。
で、あとは、
はい。
その後ちょっと、まあ、これあくまで飛んでしまうんですが、うん、11月3日ですね。
はい。
文化の福物。
はい。
こちら、大津の L で。
はい。
エンターテインメントサーカ
ス。おぉ、どういう展示会なんですか、これ。
これはですね、
聴覚障害の方とかね、
もうチャリティーイベントになってます
。そういう方を、一緒に音楽を楽しもうという、チャリティーな。
素晴らしいですよね。
なるほどね。そういうチャリティーでもあるし、そういう聴覚障害の方もお客さんでいらっしゃるん
ですね。そうですね。皆さんの手話が聞いてますんで。
そうなんですね。
あと、ポスカードの背中に出る。
そう。
それが、すごいね。
売り上げの一部ですから。
あ、そうなの。あ、チャリティーですね。
そうですね。
よろしくお願いします。
この曲ください
。はい。はい。耳の聞こえない方にもね、音楽を楽しめるというその場を提供するってことですよね。素晴らしい。はい。ということで、
はい。あ、そうですよね。
ルージャンズ効果ですから。はい。アールキャッチさんの告知でした。
はい。という感じでね、ちょっともう時間の方も、
はい、押し押しですね。
押し押しですが、
はい、
ね、今日は栗原さんと光一さん、本当に今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで、三崎さんだけでダトコ勝負でした。
失った愛を取り戻す。消え切った愛に終わりをくれる。あなたの愛を共に考えます。武田隆博総合法律事務所です。
時刻は間もなくお昼2時30分になります。ユナイテッドノート84.7にお送りしてきましたさっくんの2択3択、間もなくエンディングです。
はい、ゲストのお二人
にね、楽しすぎました今日の、
ね、ちょっと盛り上がって、最後の方ね、ちょっと今日はいっぱいギャラリーが
集まってですね、初めてあがりギャラリーいたの。
そうですね、行った瞬間に終わってしまったんで、ゲストごめんなさい、
ちょっと
ざーっと続いてしまいましたが、
は
い、またね、ぜひお二人に、
ね、そう、今度はね、あのバンドの皆さんで楽しいですよね。
そうですね、うん、はい、ありがとうございます、
はい、よろしくお願いします。番組では皆さんから二択三択を募集しております。ちょっと選んだらいいのという疑問にプロフェッショナルな弁護士タックが丁寧にお答えします。一人で悩まずにぜひ専門家に問い合わせてみてください。次週はどんなテーマでしょうか。
次週はね、業務妨害
です。業務妨害、最近よく聞く言葉ですけどね、民事不介入とか言いますよね、
うん、まあ、民事不介入っていうのは、まあ、警察がね、うん、あそこはタッチしないよっていうね、民事のことに関してはタッチしないよとか、
まあ、営業妨害と業務妨害って、なんか、
ああ、まあ、いいで
そう
そうそうそう、まあ、公務執行妨害って言うでしょ、
はいはいはいはい、
公務員に対する妨害行為で、まあ、業務妨害っていうのは、民事、民間、民事に対しても妨害する行為に、適用されることだ
と。ちょっとまたその辺をね、はい、詳しく、さっくんの実習解説していただきます。
はい。
はい、この件についても、ぜひご意見お待ちしています。シナイデスノーチの公式ページから、さっくんの2択3択宛てにメールを送ってください。では、次週もお昼の2時に 84.2 メガヘルツにチャンネルは送ってくださいね。番組提供は、武田隆博総合法律事務所でした。
お相手はさっくんと、
すずでした。
せーの。
さようなら。Thank you.